ヤンの保険タックル。元気おきの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。さて、実はですね、正直申し上げて、私とっても今日気が重いです。というのも、まあ、の保険もね、この番組始まった時何にもわからなくて、いろいろ勉強させてもらって、まあ、今やね、明日からちょっと保険販売する人になれるんちゃうかなと思って、そのあたりはもう自信がついてるんですけれども、まあ、その中でなくてはならないというか切り離せない税金ですよね。あのあたりがもうどうしても苦手で、もう全然わからないので、前もお話いただいたかもしれないんですけれども、この方にお願いして、あの今日はその保険にまつわる税金の話をしていただきたいと思います。皆さんも最後まで一緒にお勉強してくださいね。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
やんの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社やんから女王様こと小林津賀子さんにお越しいただいています。津賀子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回はですね、
はい、
税金について、はいはい、保険にまつわる税金についての話をしていただけるということなんですが、
はいはい、
どうでしょう。難しい
です、はい、2020年はですね、うん、新型コロナウイルスの関係で、うん、確定申告の提出期限が延長されたりね、うん、あの年末調整とか確定し、うん、あの申告の時期になるとね、お客様より問い合わせが多い、うんうんうん、これどこに書くのとか、これ必要なのとかね、うんうん、いろいろあのお問い合わせあることを取り上げていきたいと思いますね。
はい、そうですよね、
はい、
でもなかなかね難しいんですよね、うん、
あの基本的に会社へお勤めの方は年末調整という形で、その方がいくらあの収入があったか、いわゆるお給料いただいて保険料がいくらあって、実質の収入がいくらやからこれだけ税金を納めましょうっていうことですね。まあ個人の方はそれができないので、確定申告という形で1年間の売上でどれだけ利益が上がって、経費をいくら使って、実質これだけまあ収入がありましたということで、保険を税金をいくら納めましょうっていう、結局はその税金を算出するため の、うん、あの作業っていうかね、うん、だからお勤めの方と、個人の営業されてる方では違ってくるんですね、
うん、
はい。
でもあの、うん、なんて言うんだろう、収入に対して控除してもらえるものがあると思うんですけれども、はいはい、ちょっと今思いつくのが、
はい、
社会保険料控除とか、はい、生命保険の控除とか、はい、それぐらいしかないです、はい、他に何がありますか。
はい、あの社会保険料控除っていうのは、いわゆる社会保険事務所に払ってる分ね、健康保険と厚生年金とか払ってる社会保険料として払ってる分は、うん、まあ、いわゆる収入の中からその分は税金をかけないようにしましょうっていう意味合いがあるんですね。その他に生命保険、をかけていらっしゃる方はいくらまではあの税金をかけないでおきましょうっていうことですね。他にあるのは地震保険の保険料、住宅ローンなどを借り取られる方はそれに対しての控除もあると思うんですね。それと人的、控除ですね、はい。
あれってどこへ書いたらいいのか悩みますよね。
そうですね、あのいわゆる 控除証明をこう見せられても、はい、そのいざ書くとなるとどこに書くんだろう、うん、例えば生命保険の欄でも、うん、新と旧の保険料って
そうなんですよ、
書いてありますよね、うん、それは平成24年1月1日以後、うん、加入された生命保険は新です、うん、で旧は平成23年12月31日より前に加入された、うん、のが旧の欄になりますね。
あ、そうなんですね。私、はい、システムによって違うので時期っていうか、はい、それによって新規分けられるものじゃないと思ってました。
それによって、まあ、控除額が新の場合の最高限度額と、うん、旧の額の最高限度額が違うんですね。それとまた新たにできた介護保険料控除、うん、それは4万円が限度、うん、年金、個人年金ですね、うん、それも4万円限度、うん、そして先ほどの一般の生命保険と、うん、介護保険料と、うん、年金ですかね、うん、それを合わせて生命保険料控除、うん、12万が限度となります。
へー、
はい、それと、うん、地震保険料控除はね、うん、地震保険、平成18年12月31日までの長期の火災保険が、旧としてね、
うん、
まだいわゆる損害保険料控除っていうのがあるんで、うん、それと足してですね、うん、地震保険の最高限度額が5万円、
うん、
旧の火災保険が1万5千円、
うん、
ただし両方合わせて5万円が限度となるんですね。
このあたりわかるんですけどね、はい、津賀子さん、はいはい、人的控除ってちなみに何ですか？
は
い、
それはもう一番基本的なもので、
うん、
その方本人さんの、うん、よく聞かれると思うんですけど基礎控除という額ですね、
うん、
要はご主人が働いたその働いたご主人の控除額、
うん、
お給料の中から、まあ、本人の分としてこれだけ税金をかけないでおきましょうっていうことですね。
へー、
うん、それと、うん、配偶者控除、うん、それと配偶者特別控除、うん、扶養控除、うん、その家族家族によってね、
うん、
その控除の額が異なってくるんですよ。
それわかるんですけど、
はいはい、
津賀子さん、配偶者控除と、
はい、
配偶者特別控除って何が違うんですか？
はい、それはですね、うん、48万以下の配偶者、
48万以下
1年間に、うん、いわゆる昔やった専業主婦とかありましたよね、
うんうん、
まあ、内職してるとかいうことで、うんうんうん、48万円に満たないような方は
収入がってことですか？
そうです、そうです。その方は配偶者控除、うん、
ほいほいほい。
で今の時代ですので、
うん、
奥さんがパートに出かけて、多少収入がある、
うん、
ただし、その金額が少ないので、
うん、
特別配偶者控除として、
うん、
税金からその分引いてあげましょうっていうので、
うん、
特別配偶者控除と、
うん、
普通の配偶者控除ですね。で特別配偶者控除っていうのは133万未満の収入がある方が、うん、対象となります。
ちょっと待って、それって津賀子さん103万未満じゃないんですか？
そうですね、そういう認識でおられる方がいろいろあると思うんですが、
そうじゃないんですか？
一般的に、
うん、
先ほど申し上げた収入が、
うん、
いわゆる48万以内、
うん、
まあ働いていないというか、そういう方の対象が配偶者控除、
うん、
それでまあちょっとパートしてるっていう方が、
うん、
特別配偶者控除なんですね。それとその、金額も、控除額っていうのもですね、例えば配偶者控除であってもね、70より前の奥さんと、年取って70超えた奥さんとあるでしょ、まあ言えば、その奥さんが70超えてたらね、10万円ほど控除額が違うんです。
へー知らなかった。なんか奥が深いですね。
はい、それと、一番関係あるのがその本人さん、ご主人の収入によって、特別配偶者控除は金額、控除してもらえる金額が、まちまちなんですね。
はい、
だから一概にいくらとは言えないんですが、一般的にまあご主人の収入が900万以下ですね、その方の奥さんとか、配偶者ですね、そういう方は103万を超えなければ、いわゆる特別控除として、税金かからないっていうか、その奥さんが勤めて別に税金を払わなくていいよっていう形になってるんですね。
ちょっと待ってください、
はい、
頭整理させてくださいそれでは CM をどうぞ。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若さい保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
やんの保険タックル、大石久美子と塚子女王でお送りしているわけなんですけれども、ちょっと女王の話があまりにも奥が深すぎて今落ち着いて整理できたところです。でね、あともう一つ聞きたいのが、生命保険が満期になって戻ってきた場合ってどうなるんですか？
はい、それは一時所得っていうのになるんですね。それで一時所得として、申告していただくんですが、一時所得の場合は、保険金から支払った保険料費から50万引いた分の2分の1に対して税金がかかるんですね。だから無税の場合もあるし、税金がかからない場合もあるんですね。それと生命保険は、被保険者誰に保険をつけてるか、保険料誰が払ってるか、誰が受け取るか、それによって、相続税、所得税、贈与税、3つの種類になるから、一概にどれとは言えないんですね。
ってことはねやっぱりいろいろ私も誤ってた認識もあるし、新しく知ったこともあるし、もうやっぱりこの控除一つにとってもたくさんあるので、直接行って伺ってもいいですか？
そうやね、どの誰に保険つける、誰が保険料払うとか、そういうご相談を受けたまることはできますので、ぜひ加入する前にご相談くださいね。
そうですよね
加入してからではね、遅すぎますね。
ありがとうございました、つごこさん。というわけで、わからないときはぜひ保険のやんまでお願いします。次回もお楽しみに。ありがとうございました。
失礼します。